郡哲、坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ、なんか毎週言ってる気がするんですが、うん、今日もまた寒すぎませんか。冷えますね。
冬らしいね、
はい、
冬らしい寒さ、
うん、もう3時台で10度くらいしかなくてびっくりしたんですが、うん、なんかもう寒いな寒いなと言いながらも、なんかちょっと相場も寒い感じがしていて、で私なんかはちょっとあったかいもの、美味しいものを食べたらすぐにポカポカになれるタイプなんですけど、この相場はどうやったらちょっとこう栄養を得て温まってくれるのかな、相場には何が栄養になってくれるのかなっていうのがちょっと今の私の気になることなんですが、うん、そのあたりはお二人に聞いていきたいなと思います。
なんか栄養を取り上げようとしてる感じだからね、今相場
は、うん、ないな、ね、確かに
かその感じでしょ、うんね、FRB が、
うん、そうね、うん、FRB もそうだし、あと岸田さんもそうなのかもしれないですけどね、
うん、ね、そうそうそう、う
ん、なんかいいところをね、栄養があるというところを、うん、見極めてこう、ね、ポジティブに捉えたいなとは思うんですけれども、そのあたり、まあ、年末にかけていい栄養、いい情報はあるんでしょうかね。どうでしょうか。
あ、
う
ん、なんだろうこれ、う
ん、言葉が出てこない、
栄養って買っちゃえよ。
なるほどね、まあ、その方向でいいといいなというふうにね、なんか思ってはいるんですが、なかなかこうちょっとね、弱い相場というか、日経平均とかもまた今日もちょっと下がってしまいましたし、うん、そうなってくるとなかなか不安に思ってくるのがね、心情かなというふうに思います。リスナーの皆さんはどのように今の相場を見ていらっしゃるでしょうか。ぜひ今日の YouTube のコメントにもね、そのあたり皆さんがどう思っているかも残していただけると嬉しいです。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしております。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。さあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう下げないでようというふうに思うんですが、
でも止まったでしょ、もう、
これ止まってる感じに受け止めていいんですかね。
もう下売れんの売ってこいよ、ここここまで来んだよ、いつも。でこれ一瞬抜けて、やっぱここは買いが来るんですよ、
うんうんうん、
と俺は思ってんだけどな、
はい。
だっていつもだって、この前だってさ、もうなんかうひょーとか言って、
はい、
2万7000割ってくぞと思ったら、うん、ああ何これ3万近辺まで行っちゃったやんっていうところ、うんうん、はい、ここは毎回言うけど19の業績を見て売ってもすぐ戻ってきちゃったとこだから、うん、2級のさらにいい業績見てたら売り込めないよ、ここは、うんうん、と思いますけどね。だからそろそろ皆さんポジの構築を始め、もう終わってんのかな、
うん、
まあ、あの一喜一憂しながら見ておけばいいんじゃない、うん、ここは
新興株がひどいの、
なんか、まあ、そこは IPO が ねとりあえず出ますから、あ、まあ、ちょっと換金売りだし、あともともとちょっと頭重いじゃないですか、うん、だからそこがねちょっと影響してるのがあるかなと思うし、でもまあ、うん、日経平均っていうか、まあ、大型株トピックスぐらいまでは買っときゃいいんじゃないかなと思いますし、うん、為替もなかなか円高に行ききらないっすよ、うん、結構、まあ、相場荒れてて、まあ、ビックス上がったところからみんな、お金どこに逃がそうかなっていうふうに困ってて、で、まあ、円にっていうのはあったんですけど、まあ、やっぱドルが強いねっていうのは変わんないし、
円買いはなんか限定的ですな、
うん、そうなんですよ、まあ、ただ仮想通貨ちょっとねっていうのがあって、うん、まあ、利上げが見えるっていうのもあったりもするし、するけど金利が下がっていて、うん、まあ、そこで仮想通貨も下がるみたいなこともまあ起こるんですけど、まあ、 実証マクロの実証を点検していくと、山本さん、雇用統計ってこれ、まあ、資料もう もらっちゃってるんですけど、うん、どうですかね、これ、まあ、まあ、一応、ね、まあ、予想の、うん、まあ、範囲がすごい広くて、うん、まあ、その中だったねっていうところだと思うんですけど、うん、まあ、波乱なくというふうに言いたいんですけど、まあ、でも動いとるやないかと言われると、あれなんですけど、これ、10年金利がやばいところまでいってますよね、
ね、そうそう、あったかね、これ、どう評価するかね。
ねえ、そうなんですよ。だからこれってちょっと難しいよね。で、久しぶりにあのセリフを使おうかと思ってるんですけど、いや、雇用統計が、今回の雇用統計が消化するまではやっぱりね、3日ぐらいかかるよ、3営業日ぐらいかかるよねっていう、まあ、下手したら週末ぐらいまでね、かかるかもしれないよねっていう、ちょっと都合のいい、セリフを持ってきたんですけどそう、それで大体みんなのね、コンセンサスが分かってくるんですね、これね。そうそう、これめちゃめちゃ都合のいいね、あれなんですよ。
まあ、すぐ織り込まない
ね。そうそうそう、織り込む、一日で織り込むわけねえだろ。
にしとくという。
そう、でも女もよく考えたらさ、一日でパッとこの相場の織り込むなんか短期筋なんだよとか言えばいいわけだから。
そうそう。幅を持たせて。
いや、でも実際そうなんだよ。あの、一日で雇用統計って判断しちゃいけないし、あの、あれ、この動きおかしいなと思ったら、まあ、3営業日なり週末までにするって、ああ、やっぱそうなったよねっていうこともあり得るのよ。うん。
嘘ではないですね。
いや、嘘ではないですよね。嘘ではないけど、今回のじゃあ折り込みってどうだったんですかっていうと、わからんですね。まあ、うん、金利ぶち下がって、で、普通だったら、まあでも実際雇用統計、まあ予想下回ったということで、リスク回避になるのかな、やっぱり。うん、でそうすると、まあ、金利の、まあ、引き上げないしテーパリングが遅れますということになって、まあ、実際金利が下がります。で、まあ、株のクロス株上がりますっていう話だけど、あれみたいな、うん、だから金利が戻るのか、このまま 1.5 近くまで戻ってくるのか、逆にやっぱグロスもう一回行くぞみたいになって、うん、なんか相場の雰囲気が良くねみたいな話になる可能性はあるので、どっちかなと思って見てますよね。まあ結局ね、 CPI が出るまで動けませんよっていう前に、一応はまあ時相場には戻ってくると思うんで、やっぱりまあ今週半ばか週末までの動向中ところでなんですかね、山本さん、これ、
う
ん、
でしょうな。まあでもなんか株自体はまあ僕も指数しか見てないんでね、はい、あんま偉そうなこと言えないんですけど、なんとなく全体的にはだいぶもう来たねという感じは正直しますね。だからまあこの週数日間で何か見えてきそうな気がしますけど、
うんうん、そうそう、だからある程度ね、まあ、もう一回下掘るんだったら何らかの多分事象が必要だと思う、うん、何もないままっていうのはちょっと
考えづらい。投げた人はもうだいぶやって、うん、売るとしたらそのショートする人、
うん
が売るとかいうことが出てきたら多分ショートするんだろうけど、うん、でもその人たちは多分持っていかれちゃうんだろうな、うん、
最後これどういう理由でみんなショートするんですかね。
あんまりショートよりも投げ
ない
ん
じゃないかね。トレンド崩れたわみたいなテクニカラーの人が、
うん、やってる
でしょ、やってくぐらいしか考えられないですけど ね、まあ、米国もなんだかんだで、ね、ファンダメンタルズいいですかね、企業業績もまだいいし、うん、まあ、ちょっとキサインみたいな、いきなり 40% 下がるのとか見ると怖ってなるんですけど、まあ、日本でもやっぱり新興株で期待されているのがいまいちの決算出したら、高 PR の場合はありますからね、まあ、1日は 40% マイナスにはならないですけど、まあ、よくあるパターンなので、まあ、と考えると米国株ってもう本当に予想を常に上回っててすげえなっていつも思うんですよ。そうそうそう、ああいうのあんまりないですからね、ね、うん、
成長し続けるってすごい企業努力ですよね。
そう、そうなんですよ、そうなんですよ、だからそこはもう何かなんでもコンセンサス上回らんとあかんっていうですね、
ね、
うん、やっぱりその意気込みっていうのは、うん、でも日本にもね、ちょっとそれはね、炭の赤を煎じて飲んでいただきたいなと思うぐらいなんでこれもう通期の業績を2級で達成してるのに情報修正しないんですかってぶち切れてる人いるじゃないですか、うん、でそれに近いような好業績でも出さない、情報修正出ないから株価下がってなんだよって怒ってる人たくさんいるわけじゃないですか、うんうん、だからまあその辺のね、そのアナウンス、そのガイダンスが保守的だっていうのもやっぱり日本株が弱い一つの要因なんだよねと、
う
ん、いうことになるんですよね。
本当はもっとね、うん、買われてもいいっていう株もそうなると多いかもしれないですよね。
そうなんですよ。
はい、でコメントに買い材料は S q の後に出てきそうですとか、
あ、まあ、ここだけ荒れたら S q はどうなるかわからんよねっていうのもあるし、まあ、12月だからメジャー S q だからね、はい、だからそこの部分もあるかもね、終わったらスッてうまくいくよねみたいなのもあったりとか、あとは、はい、まあ、ヘッジを S q に向けてかけてる人もいるからとかいう話もあるけど、まあ、なんか気持ち悪い、まあ、上がったと思ったらすぐ押さえつけられて単なる弱いねじゃなくて、まあ、そういうオプションを含めたポジションがむちゃくちゃしてるっていう可能性っていうのはやっぱりありますよね。だからその辺が一つ影響してるのかなと思ったりもするんですけどね。
あと、まあ、他のコメントですが、一方ハイテクの下げはこれからやろうっていう言葉もありますね。
まあそこは何をもって言ってるのかっていうんですけど、アップルは僕は一時的だと思ってるんですよ、はい、まあ、一応減産、1割減産とかいう話なんですけど、でもあれって今の状況を見てると、まあ、在庫処分がずっと、まあ、iPhone13 発売されてからやり続けていて、だからもう12とかあと他安く結構出てたじゃないですか、はい、であれで買う人は買って、で、まあ、これからまた需要が出てくるんじゃないと思ってるのと、あと iPhone はようやくこの iPhone1 桁台の人が、はい、新井さん何番か分かんないけど、
まだ SE
SE でしょ、 SE めちゃめちゃ配ってたけどそう、だからその人の買い替えがね出てくると思うよ。やっぱりカメラも1桁台から比べると相当いいから、まあ、未だに78使ってる人いるけど、78からのカメラ全然違うからね。
カメラは、ね、うん、写真撮ると分かるけどね、
そう、うん、
恐ろしいね。
そう、9ぐらいは結構良くなりかけたけど、うん、でも78はやっぱり変えたい人たくさん多いと思う。やっぱりそれも2017年8年ぐらいか、うん、なんだったらそこから使ってるから、そろそろもうなんかボロボロだねっていう人がいるから、うん、限界感を迎えた方は13をっていうのはあるので、これからだと思うよ。
私も年明けくらいに変えようかなって思ってます、うんうん、も
う変えたらね頭クラクラするぐらいね、うん、違うよ、
は
い、
そうですか、カメラの性能が、
カメラもそうだし全体的にね、うん、早いしね、
そうそうそう、うん、日本はそんな状況ですからね、だから世界だったらどうなのかな、まあでもどうかな、変えたい人いるのかなやっぱね、
まあ、でも、まあ、昔に比べると、うん、こう早く新機種をっていう流れは少し落ち着いたように、まあ、そう
そ
う
そ
う、
そこでちょっと、うん、あの予想を下振れちゃったっていうのはあるかもしれないですけど、うん、まあ、ただこれ iPhone だけじゃないからね、はい、あの全体的に、うん、あの非常にいい半導体需要っていうのがあると思うので、まあ、これからかなと僕思いますけどね、
うん、まあ、必ず使い続けるであろうものですからね、
そう、そのまま iPhone に関してはそうだけど、はい、まあ、全体的にまあ中国のね、はい、まあ、その旺盛な半導体を作りたいという需要はね、うん、切れないし、うん、まあ、日本は部品はいいんじゃない、バックオーダーが溜まって部品機械はね、うん、いいと思いますけどね、うん、あ、そう、 iPhone を買い替えるには12で十分ではあってあるけど、そろそろその在庫もなくなってくんじゃねえか、うんうん、僕はそのそういう意味だよ、だから来年ぐらいから、はい、それがもうないともう13だねっていう風になるっていうことですよ、うん、だから今11買いたいって言っても新品ってそんなないんじゃないですか、
ない、
そ、 そんなもんですよ、うん、だから一桁台の買い替えが増えてくるんじゃないかっていうのが僕の、うん、
私は12ですけどね、
うん、見通しです、はい、
そうなると一気に13の在庫が履けると、そうそうそう、
でも12の人はさすがにまだ買えないから、
うん、
でも14、15の世界ですよ、
まだまだ
一桁の人はまだまだいるから、
うん、そうか、
だしだいぶね、あの Android ほどじゃないですけど、まあ、だいぶ早くなりましたから、うん、ちょっと78でうーってなってる人はなんか劇的な変化を感じることができるかなと思います。
楽しみです、
いいぞ、
ちょっとね、うん、やはりアメリカは楽しいですね、企業を見ていてもね、
そう、だからまあアメリカはだからやっぱりまあね、売買したいという人多いから、そうだ、江森さんあれですよ、うん、クリック株365が、うん、あの12月3日の発表なんですけど、ナスダック100のリセット付き証拠金取引をね、上場するというですね、ニュースがありましたよね、これね、うん、
楽しみですね、
はい、でまあ、ここも相変わらずですね、同じ設計で、まあ、円でね、まあ、取引ができるということと、はい、取引単位が10倍でミニサイズが採用されていると、いうこともありますので、うん、なかなかそれもですね面白いなと、うん、
面白いですね、
だから、まあ、ダウだけで、ニューヨークダウだけで、米株をね、 まあ、指数取引クリック株36でやった方がナスダックも、ね、選択できると、うん、いうことなので、まあ、ペアトレする方ダウってさ30銘柄だから1個の銘柄に引っ張られる傾向があるから、はい、まあ、そこのヘッジをナスダックと、まあ、ニューヨークで半分ずつにするとか、うん、まあ、ハイテク強い弱いで買えるとか、まあ、その辺もできるようになりますので、まあ、結構面白いんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、
あと12月の半ばに、まあ、リセットの期限が来るので、うんうんうん、まあ、私自身も、まあ、原油などなどどうしようかな、ちょっと戻してくれてもトントンくらいで生産できたらいいなと思いながら、うんうん、ここからどう動いていいかがなかなかこう期間的に難しくて、12月どういうふうに、ね、あの進んでいけばいいのかというのを迷っているところではあるんですけども、うんうん、ねえ、リスナーの皆さんで使っていらっしゃる方はどういうふうに、うん、戦略を組んでいるのか気になりますね。よかったらコメントを残していただけると嬉しいです。はい、では資料いきましょうか。うん、はい、
はい、資料はですね、まあ、ペアトレなんですけど、まあ、相変わらず日米格差はそんな埋まらない状況にあるんですけど、まあ、そうですね、まあ、もし万が一ここから相場が終わってしまうっていうことあれば、多分この日経平均株価のニューヨーク大売りのポジは儲かるんじゃない、うん、まあ、日本はやっぱさすがにもの、まあ、日銀だって結局2万6000円台か5000円台か分かんないですけど、また出動するはずだし、やっぱり下値硬いよね、うん、だからまあ、下り最速がこのままダウンがね、あと1割2割もし調整するってことになるとお付き合いはするんだろうけど、でもそこで差は縮まるんじゃないかなと思ってるし、うん、だから日本株のこのちょっと不均衡なその売りというか、まあ、そこが晴れてくると差は縮まると思うし、まあ、どっちでもいいので、まあ、ここ今ポジ取った人は耐える、この辺取った人は耐えるということなのかなと思いますけどね。うん、
まだまだ、ね、良さそうな、入るには
良さそうな、そうですね、入るにはいいところだと思いますよ、うん、はい、なかなかここから開きにくいんじゃないかなと思ってるので、うん、はい、まあ、今すでに、ポジションを、ね、持ってない方、まあ、この辺で、まあ、ずっと停滞してるので、うん、持った方はもう粘るっていうところなのかなと思うし、うん、まあ、12月の、ね、配当もありますし、ね、3月も、ね、あるので、まあ、そのぐらいまでにかけてのさやを、まあ、閉じるの待つっていうのはいいかなと思います。まあ、もちろんいつも通りですけど、うん、証拠金は多めに入れてですね、相場の変動には、ね、耐えられるようにして、再度じゃゆっくり待つというのが一つのポイントかなと思います。
はい、売買動向とか最近はどうなってますか。
そうですね、最近はそうそう、この、先週末のですね、はい、投資家別売買動向は、外国人投資家だから12月1週ですね、だから11月29日から3日までの週、これが、外国人投資家の売りがですね、現物先物合わせて6500億円と、なっていて、このオミクロン株が出てくる前まではすごく堅調だったんですよ、うん、と考えるとですね、ほぼ2日から3日の金曜日にかけてものすごい売りが来たという形だと思うんですね、うん、でこれが多分、6、7、8、9、10と次の週も続く、と11月の最終週か、はい、ですね、うん、一週間違えました、はい、11月の最終週だから、これで言うと、22から26ですね、はい、まあ、ここでオミクロン株が出てきたんですけど、うん、まあ、そこの4日間の間で6500億円売っているという状況で、先週の29から3日までもかなり売ってないとこれだけ下がらないと思うので、うん、はい、ちょっと外国人投資家の姿勢ってこれなんで日本株売ったのかなっていうのを分析するっていうのは大事で、これはもう当然彼らに聞かないと分かんないし、はい、っていうことなんですけど、トレンドとしてはすごいでかくて、まあ、一つは、うん、何なんですかねこれ、やっぱり
インバウンドか、
いや、まあ、それもあるんですけど、日本って別に観光ってその GDP に占める割合は ゼロでは当然ないんですけど、はい、そうするとやっぱり世界的に売られるはずなので、日本だけって考えると、まあ、やっぱり日本特有のものかなと思うと業績なのか、業績はでも悪くないから、うん、業績を期待した人は1回投げた、または岸田さんがまあ実際総裁選で勝たれたんですけど、その前までの期待欲がしこっちゃってそれ投げたっていうのはありえるんですけど、だからまあある程度売りが止まれば、 まあ、日本株っていうのは事実反発できるかなと僕は思っていると、いうふうに思ってますけどね。
オミクロン株の、まあ、報道がきっかけにはなったけれども直接的な理由ではなかったかもしれない、
うん、まあ、そうですね、まあ、そういうことですかね。まあ、あとは恒大問題とかもありましたけどね、はい、うん、まあそうですね、まあ抜けると思ってた人がダメだから投げたっていうところに狙われちゃったかなっていうのが一つなんで、まあだからこのパターンってちょっともみ合いはするんですけど、ボラティティもでかくなんですけど、やっぱり時相場に戻ってくるっていう、フェアバリューに戻ってくるっていうような感じ。じゃあフェアバリューっていかがですかっていうと、いやでも今の為替と業績を考えるとやっぱり2万9000以上もなきゃおかしいと思うんで、まだ12月末までですね3万を目指していくぞっていう展開はですね捨ててはいないというふうに思っているので、まあ、安いと思ったところはやっぱ買いでもいいのかなと思ってます。
はい、早く戻ってきていただきたいですね、うん、はい、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ世界から見た日本というところで、うん、コメントにあるんですが、うん、外国人投資家さん売りすぎとね、うん、やはり本当に、ね、びっくりするのが、うん、外国人投資家の方ってこういなくなるときというか離れるときは本当にスーッといなくなってしまうもんなんですね。うん、
よくある恋愛と一緒じゃないそれフェードアウトしますみたいな、はい、よく連絡がつかなくなっちゃって自然消滅ってやつあるじゃないですか。あれなんじゃねえのって思うんですけど。
そんな急展開あります？
荒井さんないのそういうのって。
連絡がつかないはなかなかないんですけど。
隠して荒井さん連絡つかなくていなくなっちゃうパターン でそれで付き合った人が、はい、なんかめっちゃ電話してもなんか荒井さんつながんないんだけどとか言ってブロックされてるみたいな。
心配されて。
そうい
やでも本当に今なんかそういう状況ですよね。うん、外国人投資家の
すげえ強引なあれだけど。まだそんな感じだ
ね。あと一つはね、急激な円安っていうのもあるかもしれないですね。その結局株価上がっても円安になったらもらいが少ないわけじゃないですか、外国人は。そんなちょっと警戒みたいなのもあるかもしれないっていう。だから1ドルに80円で日本円をチェンジできるのが113円になったら高えなと。だからドルに換えるの大変だぞみたいなのはあるかもなとか思いました。
なるほど、はい、やはりスーッといなくなってしまうにも理由があるっていうことですね。
そうだからスーッといなくなって電話しまくって、はい、でそんで友達に荒井さんと連絡つかないんだけどってあそれはさもういい年なんだからさしてくれよって言われたかもしれないよね。
まあ何にでも理由はあるっていうことですね。はい、では江森さんの資料見ていきましょう。雇用統計先ほどもお話ありましたけれども、ね、うんうん
うん、まあ、雇用統計はもうね、まあ、雇用あなんだっけん、あ非農業分雇用者数がねちょっと少なかったみたいですけど、はい、まあ、これまた情報修正されるかもしれないしね、
うん、
失業率がね結構ガツッとね、
そうなんですよ、
落ちましたね。
これは労働参加率が低い中で、うん、まあ、ある程度その回復するとこういう数字になるんですかね、うん、ね、
うん、あとまあ賃金がちょっとよくなった、まあ、いい状態が続いてるって感じなんですかね、うん、まあ、ただ劇的にここからは上がってないんで、うん、まあ、ひとまずなんか これでまた利上げのペースがうんぬんということまでにはいかなかったのは、うん、まあ、良かったかなと思うんですけどね。
そうですね、 やっぱり予想から外れてたのがちょっとやっぱりみんなうってなったんですかね。
うん、そうね。まあでもやっぱ金利がねちょっと下がってるっていうのはあんまりいい感じはしないですけどね、
う
ん、個人的にはね。うん、まあ、次の2ページ目見ていただきますと、はい、いつもの実質金利と金の価格の推移なんですけどね、これはちょっとそういう意味では金利がマイナスの方にね今行ってますんで、実質金利の方はね、まあ、金はもうちょっと高くてもいいのかなっていう感じではあるんですね。まあ、フェアバリューは多分1807ドルぐらいのイメージなんですけどね、もう少し高くてもいいのかなって感じなんですけど、まあ、ちょっと今安いという感じですかね。まあ、目立って動きがねちょっとね金はもう今ないですね。なんかもうパウエルさんがね早く利上げしたいみたいな話になってからね、ガツンと落ちちゃってね、もうなんかやられましたって感じの人多いんじゃない。
何を信じたいか分かんないですよねこれね。
まあ、はしょがされたと思ってる人たくさんいるでしょ
う。まあ、やっぱりインフレはあかんちゅうことなのかなって、ね、あのパウエルさんでさえねえって、
ね、まあでもしょうがないよ ね、まあ、見方を誤ったとは言えないしね、まあ、本当はそうだったんだけど、いや株下がるから言えなかったっていうふうにも言えないし ね、
ですよね。
しょうがないね、これね。まあ、そういうもんだと思って皆さんねお付き合いいただくしかないんですよ。
そうですね。
で、まあ、投資家はですね全然、まあ、あんまり、まあ、やっぱり結局買ってないっていう感じなんですね。3ページ目、
はい、
スパイダーゴールドトラストフォリーダーがねこれいつも出してますけど、まあ、直近が984トンぐらいかな、一瞬991トンぐらいまで確かに行ってたんですけどね、まあ、あんまりこう伸びてないですね。まあ、これでも株、でもやっぱ株が下がってお金のあれ見てるとやっぱり債券でだいぶいってるみたいですね今ね。金利やっぱ来ないですね今ね。ちょっと金はそういう意味ではちょっと残念な今位置づけですかね。原油も下がっちゃってるんで、はい、ちょっとインフレこのままガンガンいくかっていうのもちょっと沈静化しそうな、ね、雰囲気もあるんで、インフレ期待で金を買おうっていうシナリオもちょっとなかなか今描きづらいという状況ではあるんじゃないかなと思いますね。まあ、そうなるといろんな材料をほじくり回してもなかなかこう金を買おうというですね、気にはならないというね状況ですかね。で次の4ページ目見ていただくと、まあ、これは投機筋のねいつもの先物市場でのポジションなんですけど、まあ、やっぱりドーンと下がっちゃったんでやっぱり売りがねやっぱり出てますよね。まあ、この数週間売り姿勢がこう2回続いてますんで、その前がこう青い線が上にギュッと伸びてるじゃないですか、一番右からね、
はい、
3本目、まあ、ここで結構みんな買っちゃったんですよね、上がってる時にね。まあ、これの配線処理をね、先週ぐらいでやってる状況じゃないですかね、短期筋はね。まあ、長期の人たちがやっぱ金買わないんで、まあ、フラフラしますよね。短期の人が買ったり売ったりしてね、値段を上下やってるだけですから、まあ、そういう意味では金の値段は今あんまりなんていうの確からしさというか、まあ、それをもって何か意味してますかって言われると非常に説明しづらいですね今ね。なので、まあ、今の状況はそういうものであるというふうに捉えていただいた方がいいですね。もう少しやっぱ時間かかるんじゃないですかね。利上げがね、きれいにこう見えてこないと、でドル高がねある程度止まらないと難しいような気がしますね、金についてはね。まあ、これはまあ前から言ってることであるんですけどね。まあ、広い意味でのレンジでの取引というのはあまり変わってない。下はまあ1700、まあ、広く見て50ドル、上は1830ドル、まあ、結局ここから抜けてないんでね。まあ、ここ
そうなってから長いですよね。
長い、利上げ始まるまでは多分ねずっとこんな感じだと思います。利上げ始まればもう大体分かったという感じでドルの上値がちょっと重くなってくる可能性があるんで、 それまでは時間かかりそうですね。金についてはね。
コメントでもお金はどこにお引越しとあります
ね。まあ、だから債券ですよね。この数日間はね明らかにね、まあ、そんな感じだと思いますね。ですね、まあ、金がちょっとそんな感じではあるんで、
はい、
まあ、ただ安いところをねやっぱ仕込みたいと思います。まあ、今日ちょっと持ってきてないんですけど、
はい、
第3四半期の需給、世界のね金の、
はい、
まあ、ワールドゴールドカウンシラーも発表してるんですけど、インドとか中国は結構需要増えてるんですよ今、宝飾品とかは結構増えたんですよ第3四半期はね。
はい、
まあ、ある程度今の1700台後半でも、まあ、買ってんだなっていうのは分かったんで、まあ、下がればね彼ら多分買ってくるはずなんで、まあ、下ではそんなないかなって感じはします。なので、まあ、それもちょっと頭に入れた上でね、皆さん金の投資を考えている方は、タイミングをね狙ってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、
インド中国が少し宝飾品とかが戻したというのはコロナがちょっと落ち着い った、ま
あ、それもあるんでしょうね
ということなんですかね、うん、
まあ、少しお金を使おうかとかね、うんうん、まあ、ある程度今の値段より下に行かないかなとかねいうのもあるかもしれないですね、
うん、インドとかだと結婚式なんかでも需要があるんでしたっけ、
うん、あるんですよね、うん、でも昔に比べるとなんかだいぶなくなってるっていう話もあるけどね、今私も知り合い最近インドに駐在に行ったんで、はい、ちょっと調査するように言っときます
そうですか、うん、結婚式事情ね金がどのくらいこう
全然あ彼の仕事と全く関係ないけどね
そうですか、うん、ぜひ現地の方と仲良くなってね、あの招かれるくらいに、ね、
そうそうそう、
はい、なっていただけると情報としてありがたいですね、はい、現地の声お待ちしております、ね、では続いて原油関連お願いします、うん、
原油はねちょっと大変な状況になってますね未だにね、うん、まあ、投機筋のポジションをこれ見ていただくとね、はい、赤い線見ていただくとこれがいわゆる買い取りの差引きのネットのポジションなんですけどね、はい、まあ、これもうダラダラと下がってて、うん、まあ、ただあの価格の急落の割に下がり方が結構鈍いよね、
うん、
うん、まあ、売ってる人は売ってるんでしょうけど、まあ、どちらかというとショートロングを減らしているというよりもショートをちょっと今また持ち始めている人がいるんで、うん、こうなってくると下げ止まった時に何が起きるかというと結局ショートカバーなんですよね、
うん
うん、なのでまあ、今の67ドル8ドル前後で踏ん張ってきて下がらなくなるといやまずいなということで今度は買い戻しで1回は上がると、
うん、
まあ、そこからですね、うん、まあ、だいぶいいところまで下がったと思いますよ原油も、
はい、うん、そういうタイミングって何か兆しはあるものなんですか。
いや兆しいや株が下がった時もそうだけどあんまり兆しを最初からね、はい、分かってりゃ苦労しないんでね。
そうですね、うん、そうですよね、
あんまりそういう話をされるとね、はい、預言者ではないので、
はい、
なかなか難しいんですよこれ。
なのでずっと相場を見ていらした江守さんでも、うん、そのあたりをこう見極めるのはなかなか難しい、
ま
あ、
なかなか難しいですよ、うんうん、やっぱ変だなと思う時はありますんでね、
はい、
まあ、そういう時はやっぱポジション減らすとかね、うん、買いを減らすとかっていうことをまず、まあ、するしかないですよ。
そういったことが防御策になる、
防御策になりますね、
ということなんですね、うん、はい、
まあ、そういう意味では6ページ目のこの OPEC の産油量ですね、まあ、ちょうど先週OPEC プラスの、ね、会合があって、はい、まあ、どうなるのかなというふうに見てたんですけどね、まあ、その会合の前にあったことっていうのは、まあ、一つは戦略石備蓄の、ね、放出となって、うん、まあ、それに対して OPEC がどういうふうに対処するんだろうという話まず一つありましたよね、うん、でもう一つはその間にオミクロン株が、ね、出てきちゃって、うん、これ需要どうなんだっていう、まあ、話もあって、まあ、これは追加的な話で、まあ、OPEC も結構頭痛かったんじゃないかなと、うん、まあ、でも減産ずっと今までやってきたのを、まあ、毎月今日量40万バレルずつ、まあ、増やしてきてるんですよね、まあ、これはもう続けるというふうにしたんですよね、うん、でもこれで何か大きな影響あったかというとほとんどなかった、市場にはね、うん、なので、まあ、市場がやっぱり想定してた通りの、まあ、一応決定をしてくれたんかなという感じでありますよね、
うん、
で結局これ今OPEC 産油量少しずつ増えてるじゃないですか、日量40万バレル、はい、毎月こう増やすわけですよ、うん、となると何が起きるかというと、うん、いわゆるそのスペアキャパシティっていうね、いわゆる余剰生産余力が減るわけですよ、まあ、いわゆる減産幅、減産の余地が減っていくんで、はい、今多分300万バレルぐらいまで減ってるはずなんで、うん、まあ、何かあった時にじゃあ減産増産できますかっていうと、まあ、300万バレルが限界ですよって話になってきてるんで、うん、まあ、これがずっと続いていくといずれ、まあ、ゼロに近づいていく、多分来年半ばにはゼロぐらいになっちゃうんで、そうなると今度何かあった時に増産できないと、うん、
はい、
なると価格が意外にこう高くなるみたいなね可能性もあるんで、だから JP モルガンあたり125ドルになるとか言ってるらしいけどね、彼らはずっとほらコモディティのスーパーサイクルが到来するってもうかなり前から言ってるから、多分その見通しで会社としてやってるんだろうね、
うん、
おそらくその文脈の中で原油が高くなるっていうふうに多分持ってきたいんだと思いますね、営業的にね、うん、まあ、こんなこと言うと怒られちゃうけどね、
はい、
うん、
その見方は、まあ、さまざまな、見解の方いらっしゃいますが、一番と言っていいほど強気と捉えていいですか、
うん、そうね、なんかね、まあ、彼らの見解だと、まあ、12年かけて原油が上がって12年かけて下がったとね、2008年に高値つけて、
はい、
そう2020年まで下がったと、まあ、実際そうじゃないですか、で2021年からまた次のスーパーサイクルが来るんだみたいなね、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、うん、そんなもんかなと、
うん、
うん、まあ、一つの、ね、考え方として、まあ、頭にちょっと片隅には、ね、置いとこうかなと思いますけどね、
うん、うん、
まあ、そういうふうに見てる人もいるということですね、
そうなるとね、まあ、 いいなとも思ってしまう。
いや、いいじゃん。でも多元化をどうなったらいいのかどうか難しいところだよね、はい、
そうですね、うん、またいろんな物流に影響しますからね。
いろいろもう、ね、はい、インフレになるしね、うんうん、投機だけやってる人ばっかりじゃないですからね、はい、基本的には一般社会一般にはやっぱ原油価格が高くない方がいいっていうのはね、うん、まあ当たり前といえば当たり前なんだよね。
物の価格に直接的に、ね、影響してきますからね、
うん、あんまり上がりますっていうとね、うん、あんまり評判良くないっていうのは難しいんですよね、うん、はね、うん、はい、あとね、在庫は、まあ、あんまりちょっと芳しいデータとしてはこうなんか目立つようなものはなくて、まあ、原油在庫も、7ページ目ですね、まあ、横ばいって感じですかね今ね。あんまりこう目立った感じじゃないのと、あと産油量アメリカの8ページ目、これが少し増えたんですね、うんうん、やっぱり値段がこうやっぱりタイムラグがあるんだね、これね、結構下がってから増えてるんで、うんうん、まあ、高い時にじゃあ増やしましょうって決めた人たちは今頃増やしてるのかね、ちょっと分からないけどね、うん、これね、ちょっと不思議な動きではありますね。
でもやはり急に止められないから、ちょっとタイムラグが、
それもあるかもしれないね、
ということなのか、
ね、
はい、
あとちょっと先に行っちゃうと、はい、10ページ目ですね、戦略石油備蓄、まあ、これはね、やっぱりね、放出してて、やっぱり少しずつ減ってますね、うん、先週もね。これはどっかで買い戻しが入るんで、これはあのいずれ買い材料として出てくるでしょうね。あと11ページ目がですね、少しガソリンの需要が弱くなってるよっていうのをですね、はい、まあ、この季節なんで仕方がないかなということなんで、うん、まああまりこれは気にしなくてもいいかなと。で、需要が減ってるので12ページ目のガソリンの在庫が急にやっぱり増えましたよね、うん、
はい、
でもこれは例年通りじゃないですか、うん、だからこれはまあ気にする必要ないと。13ページ目の石油製品の需要が少しそういう意味では落ちちゃった、まあ、ガソリンが落ちましたんでね、うん、
はい、
影響を受けてるという感じですかね。あとまあ最後のページまでいっちゃうと15ページ目、
はい、
WTI 年間の推移ですね、新井さんが一番気になってる、
気になってますが、
これ結局ね、私2007年2009年似てるって話ずっとしてたじゃないですか、
はい、
よく見ると実は2004年に一番似てたっていうね、
2004年、
うん、2004年っていうのは、はい、まあ、ちょっと黄色が上がった線なんですけど、これはあの、はい、WTI ゲインが歴史上初めて40ドルを超えた年なんですよ、2004年っていうのは、はい、すごく私もよく覚えてて、うんうん、なのでこれ見たらもう一回下がりそうな、ね、感じもあるんですけど、まあ、そろそろ本当にいいところまで来たかなって感じはしてるんで、まあ、あとは株価がしっかり戻ってくれば、まあ、原油も、まあ、下げ止まる可能性あるかなと思います。
過去に学んで同じように動いてくれるかどうかはまた分からないということ で、
う
ん、
でね、
はい、うん、ただこう毎週チェックしていくのは大切なことですね。
もうその通りだと思いますね、
はいはい、では来週もよろしくお願いします、はい、以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のトピック紹介していきましょう。1つ目、ブームは来ない？ Facebook がメタバースに傾倒する理由と注目すべき2銘柄。こちらは加古井俊介さんの記事です。2つ目、中国テニス選手失踪で見えた習近平の瀕死。金で買えた IOC バッハ会長、買えなかった人権団体。こちらは江守さんの記事です。
お、なんと、
はい、後ほど解説お願いします。そして3つ目、日本年収30年横ばいの黒幕は内部留保。労働生産性に見合った賃金を払わぬ大企業の罪。こちらは勝俣久義さんの記事です。4つ目、大流行ドローン節税早くも消滅か。税理士のやりすぎで令和4年税制改正の標的に。こちらは奥田正也さんの記事です。そして5つ目、キャッシュレスで積む高齢者たち、上級国民以外はクレジットカードを作れない、どう対処する。こちらは岩田昭夫さんの記事です。では一つ目から触れていきます。ブームは来ない、 Facebook がメタバースに傾倒する理由と注目すべき2銘柄。こちらは加古井俊介さんの記事です。 Facebook がメタになりましたよね、うん、ということで、まあ、仮想空間、まあ、注目されています。特にこのメタバースというね、うん、ワードが最近注目されている感じがありますが、これが本当に流行るのかどうかというのを検証している記事ですね、
うん、どうなんすかね、
どう思われますか。
いや、いろんなリソースが必要じゃないですか、これを、うん、仮想空間作るには、
はい、
うん、まあ、そこまで金かけて人もかけて仮想空間にする必要ってあるのかなとは思うんですけど、なんかデジタルに行き過ぎがどうかでちょっと気づくことあるのかなと思うし、なんかもうなんか今の状況でんって思ってる人って結構冷めた目でこれ見てるんじゃないかなと思うんですよ。うん、
なんかあのフェイスブック自体もこの記事の中にあるんですが、うん、まあ、次の収益源を探したいところということで、うん、やはりインスタグラムなどもありますが、うん、あのフェイスアップでしたっけ、うん、まあ、ありますが、やっぱりフェイスブックの収益は超えられていないということ で、
で、ね、
はい、で業績は伸びているんですけれども成長率は鈍化、まあ、確かにもうほとんどの方が登録してますからね、うん、これ以上に
使ってない人いるし、また使うってことは基本ないよね、はい、そのビジネスツールだったらさ、はい、まあ、例えばチャットワーク使ってないけどチャットワークでやり取りしましょうって使うし、
はい、
ってなるけど、もう一回 Facebook 使おうよっていうのはないよね。
なかなか戻らない
ですね。 Facebook ってでも、まあ、実名とかでやるっていうのは基本だったらこっちでビジネスツールやればよかったのねという、まあ、やってたのかもしれないけど、そっちに注力して金ぶっ込みまくったりとか、スラック買うわとかいう話になれば、そっちの方が、まあ、なんかいいけど、もっと先を見てんだろうね。でも、うん、実際のところもセカンドライフの話を僕はいつもするんですけど、はい、これが流行んなかったってことは、まあ、流行ったとしても一過性で終わってしまったっていうことは、やっぱりみんなこんな仮想空間って求めてない人が多いんじゃないかなと僕は思っているというのと、うん、
はい、
あと、まあ、この方もね、書いているんですけど、うん、普通のパソコンでいけんのっていう話もありますよね、
はい、
まあ、
重たそうですよね、う
ん、端末と、あとは回線速度はどの程度でこの仮想空間にストレスなく入れるのかなっていうのがあるので、まあ、それが整うまで、だよくあるその 5G って今どんどん敷設したりしてますけど、
はい、
うん、この 5G ってその関連銘柄ってみんなひとまとめにするんですけど、敷設するときは敷設する会社は当然儲かるんだけど、
はい、
そのインフラが整った後に IoT とかの会社が儲かるようになるわけだから、うん、だからそこが全部できてから最低でも 5G の環境じゃないとなかなか難しいんじゃないかなと思うし、
うん、
うん、あとはどうなんだろうね、その外にこの眼鏡かけて、
はい、
あの出ていくと日本は禁止になりそうな気がするよね。
危なそうに見えますよね。
ちょっとなんかね、ちっちゃい子とかに接触しちゃったりしたら、
はい、
それだけでなんかもうすぐ禁止みたいな風になりそうなので、
は
い、
ワイドショーがにぎわいそうですよね。
で、家でしかその仮想空間を試せないんだったらセカンドライフになるっていう風な僕は気はしてるんですけど、うん、まあ、セカンドライフも何年早すぎたとか言われてますけど、このメタも実は 早すぎたのかなって思ったりもしますけどね。
フェイスブック自体はこう事業があまり、あのフェイスブック以外の事業があまり伸びなかったことですとか、ちょっとスキャンダルなどもあったので、うん、イメージをここで変えたいという狙いがあったのではと、この記事の中にはありますね。
うん、まあ、そんな簡単な話じゃない気が僕はするんですけど
、うん、
でも、まあ、うん、まあ一応一緒ですよ、考え方はどうなのかなって思ってるっていうところだし、そのリアルにすることの良さってあんのかって思ったりして、まあ、でも多分でもゲームはでもだんだんリアルになってるよね。プレステ4、5とかすごい画像だしって思うけど、一方でもここの中にも書いてるけど、動物の森とかアメーバピグみたいなバチバチのその、まあ、二次元っぽいやつとか、
はい、
可愛いキャラが受け入れられるわけだから、はい、別にそっちでもいいんじゃないかな。リソースかけるそっちをやった方が実は盛り上がるかもしれないし、だって結局、まあ、仮想空間でそのどうせ自分を盛るわけでしょ。本当は三等身しかない人はほとんどいないけど、
はい、
あの八等身とか九等身にした自分がさ、はい、その駆け巡るわけじゃないですか、
はい、
それもなって思わない。とりあえずどこかで仮想空間の人でも実際リアルって合うんだぞって思うと、
はい、
なんかそれもなっていうふうに思うじゃないですか。
うん、
うん、 だからまあ実際時間はかかると思うし、まあアメリカの調査にも興味ないって、まあサービスがこんなのがあるんですよ、すごいんですよって言ってから判断してもいいのかなと思う。で、理由は日本株を買うとしてこのメタバース関連っていうのはちょっと物色されてますけど、はい、本当にそれってできんのっていう話もあるし、もうそれもプラットフォームが整ってその会社が儲かるようになるわけだから、だからそれを作りますっていう会社、プラットフォームを作りますっていう会社じゃなければ、まあそれはプラットフォームができてから買えばいいんじゃないかと僕は思うんですよ。だプラットフォームを作る、ね、メーターの場合は期待して買えますっていうのはありかもしれないけどっていうところなので、まあ、僕はそんなあの感じで、またね、皆さん株式投資する人は、釣られないように、ね、していただきたいなと思いますというところですね。
まあ、記事の中で最後に今銘柄、2銘柄挙げられていまして、注目は GPU という、まあ、画像処理半導体を作っている会社で、NVIDIA と AMD とのことを挙げられています、うん、この銘柄がこの先、まあ、10年20年先どうなっているのかすごく気になりますね。はい、注目して見ていきたいと思います、うん、では2つ目、中国テニス選手失踪で見えた習近平の瀕死、金で買えた IOC バッハ会長、買えなかった人権団体、江守哲さんの記事です。江守さん、ご本人から解説お願いします。
いや、これすごいタイトルつけた ね、はい、これは読みたいなと思うね。
はい、気になります ね、
中身はどうなのかってありますけどね、まあ、これ分かりやすいね、このタイトルね。
はい、うん、いやでもびっくりしましたよね、あの人が消えるというか、あの一時ですけれども、
消えた人がさ、はい、IOC の人と話してるってさ、何なのっていうね、ありえないでしょ普通に考えたら。
はい、
ありえないことが起きるのが中国なんだね、あれね。
やはりすごく、ね、あの権力があるのかなというふうになんか、ね、つながりが。
もうこれはどういうね、もう金で買えた IOC バッハ会長っていうタイトルになってるけど、
はい、
僕はそういうことは書いてないはずなんだけどね。
はい、
あのなのかなぐらいのことを思い起こせるよう、起こさせるようなない、あの状況になりましたねって話ですね。
はい、
あの分かりやすく言えば
そうですね、担当の方がそのように受け取って、うん、キャッチーなかなりタイトル、
実際私もこれ ね相当の資金をもらっているのだろうと、うんうん、まあ推測ですけどねこれね、はい、まあただまあ普通に考えたらそういうふうに感じましたよね、
うん
うん、まあ今回あの東京オリンピックもね今年あって、まあ、いろいろ吸った問題ありながらもね、うん、はい、まあ、バッハ会長のその、まあ、なんだろう、言動にもねかなりいろんな批判とか、まあ、意見が、ね、出ましたよね、まあ、あれを見てれば、まあ、普通じゃないなっていうのは分かるじゃないですか。あと日本政府の対応も普通じゃないでしょ、まあ、こういうこと言うとね刺されるかもしれないんだけど普通じゃないよね、という中でこの問題が出てきてこれが起きちゃってる、やっぱりそうなんですよ、多分かなり高い確率で、証拠はないですよ、まあ、そう感じますよね。
まあ、かなりのビッグイベントですからね、いろんなつながりがを持っていかないと開催も難しいんだろうなというのは想像はつきますけれどもね、
あと来年はこれ北京オリンピックがね冬季のものがあるから、
はい、
それもあると。で一方でなんだっけ、その中国政府の中身のね、はい、中のその、まあ、権力闘争もねあるというところで、まあ、分かりやすいネタにはなった、まあ、それをこう、うん、IOC と北京オリンピックとうまくくっつけて、で大丈夫だという話に持っていたと、すごい演出だなと思いますね、うん、まあ、バッハ会長そういう意味ではそういうふうに演じてくれと言われてる可能性は結構あるのかなというふうに思えば、まあ、私がここに書いてある多額の演技量っていうね、
はい、
うん、まあ、そういうちょっと書き方をさせていただいたんですよね、うん、まあ、そうであればね、まあ、これは確かに非常においしいね仕事だし、
うん、
まあ、身柄も中国政府が守ってくれるんだろうみたいなね、うん、話もなる可能性もあるんで、うん、まあ、いろいろ問題もあるでしょうけどね、まあ、バッハさんはね、もう日本に来てね勝手に街出てね、
はい、
っていうね、やっぱりそういう意味ではちょっと普通じゃないんだろうね、なんか感覚がね、もうそう多分、まあ、そうなっちゃったのか知らないけども、うん、まあ、非常にこれはね難しい問題ですけど、
うん、
まあ、国際問題に持っていかないようにね中国はしたいんだろうけどね、うん、
ただ今やはり、まあ、ネットなんかも広がる中でこう封じ込めることは批判であったりと か、
うん、
か完璧にはできないですよね。
でもねこれはあの中国政府はまあ封じ込めようともできるし、うん、でこのテニス選手の SNS をあえてそうやって風にした可能性はあるよね、
うん、
逆にね。
ああ、そうですか、
うん、まあ、その性的じゃないけど、うん、そのね、相手とおぶしき方を、ね、
はい、
もうあれするとしか言えないんだけど、うん、するのにね、うん、わざとそうして 泳がせたというふうな可能性もあるしね、うん、まあ、本当はねシャットダウンされてね絶対出ないはずなのに出てるっていうのは普通に考えたら僕の感覚がしてもおかしいね、
うん
うん、だってまあ会社入った時やっぱフェイスブック使えなかったしね、まあ、今も多分そうなんだろうけどもね、うん、それがそうやって出るっていうのはやっぱりいろんなこうシナリオをピシッと作った上で、まあ、こういう、まあ、現実が出てきたっていうのはね、まあ、ある種分かりやすいでは分かりやすいなというふうに思いますけどね、う
んうん、やはり中国のやり方出方を今回のこの一件でもいろいろとね、あの外の国は知ることができましたね。
できましたね、うんうん、まあ、これからね、まあ、今中国いろんな意味で困ってると思うんで、うん、まあ、結構これから習近平体制もねどうなるのか非常に興味深いですけど、うん、まあ、見てて、まあ、個人的には面白いなと思いますね。面白いというのは、まあ、これ揶揄してる意味でのね、うん、面白いなと思います、はい、
これ今回の一件で国内で習近平体制といいますか習近平さんのまあ評価を左右することにはなってないんですか、
ね。まあ、なってないんだろうけどもかなり不安定になってるのは間違いないですよね今ね、うんうん、まあ、対外的なその外交もうまくいってないし、まあ、国内も、ね、不動産の問題でかなりぐちゃぐちゃになっちゃってるんで、はい、まあ、内外とも、ね、かなり厳しい状況になるのは間違いないんで、まあ、今後の、まあ、出方っていうかね政策の動向を見ていきたいなと思いますけどね、
はいはい、習近平さんとしても嬉しくない、まあ、力を示すというよりはちょっとご自身にとっても良くないです。
これ逆効果だったと思いますよ、
はい、あったのかなという話題でしたね、うん、はい、ありがとうございます。では3つ目いきましょう。日本年収30年横ばいの黒幕は内部留保、労働生産性に見合った賃金を払わぬ大企業の罪、勝俣久義さんの記事です。
そうですね、はい、確かに僕はなんかあんまり組合活動っていうのは皆無だったんで社会人になって、
はい、
まあサラリーマンもやりましたけど、うん、まあ僕が官報にいた頃のそのまあ組合はあったんです、まあ、自由だったから僕は入らなかったんですけど、はい、興味なくて、なんかおーって思ったのはそっち行くんだと思ったのは、まあ、組合ってまあだから何個かはある、まあ、だから絶対入んなきゃいけない1個しかないとこと何個もあるとこあるんだけど、まあ、一番大きいところが非正規の方も入れて年収をまあ鳴らそうというかいう形をまあ取っているんですけど、いやそれで何個も入れる組合だったら主の組合って基本的にその正社員の給料なり雇用なり労働をまあ改善するっていう考えで動かないとダメなんじゃねえと思って、それで僕はまあ考えたけど入らなくていいっすかみたいな話だったんですよ。だからそれって確かに組合としてはその非正規の方を入れることによってそこまあ多分正規社員の人よりは安い組合品だと思うんですけど、まあ母数が増えるからまあ潤沢になって声はでかくなるよねってあるんだけど、これってでもまあ多分非正規とそのまあ正規社員の分断化っていうのはずっと行われてはいますし、まあただ同一賃金、同一労働同一賃金になってそこはまあ一応是正されるってことになってるんですけど、でも本来この労働組合ってその非正規が出てきたことに出てきたって増えたことによってどっちを向いて運営しなければいけないのかっていうのは僕は確かに前職いて思ったんですよ、
方向性がちょっとブレてしまうという
か、うん、そうだから基本的に労働組合ってもともとは労働者の権利を守るっていう考えであれば、はい、まあ、今いるその人たちの雇用をまあ当然守るし、はい、賃金をどんどん上げていくしっていうようなまあ、活動するのが当然だと僕は思うんですけど、でもいろいろ難しい問題ができてそうじゃなくなった組合もいるし、ここってどうなるか、まあまあ、そういうそのね本当に自分たちの権利ゴリゴリっていうのをやらなくなったから僕はこの労働組合が弱体した一つの要因なんじゃないかなと僕は思うんですよ、うん、まあやっぱり労使大変だからねとか言いながらやっぱりまあ一旦強気のねそのまあ要求を出すものの妥結は結構穏やかにしちゃうとか、はい、まああとはそうね、まあ、よくある話なんですけど、まあ組合の幹部やってた人はなんか知んないけど戻ったらめちゃめちゃ出世してますよみたいなことも、まあ、日本企業って繰り返されてきたわけですよ。だからまあそのまあ、労働問題って一言で言えないんだけど、まあ、そこは事実ベース と、まあ、行こうだろうなっていう週だけ話したんだけど、はい、ここがやっぱりちょっと変わらない限りは、もうずっと労働者は労働者でないといけない。うん、っていうか、まあ、その経営者とは、まあ、多分一緒の方向にはいけない会社がほとんどじゃないかなと思う。まあ、当然還元する会社はありますよ。うん。あるけど、やっぱりそこはなかなか労働分配率って増えてこないし、あとは経営層も日本はもともと労働分配率は良かった方だと思うんですよ。まあ、ただ、その分、やっぱ株主への、その、まあ、株主の要求かがまあ強くなって、そっち向けて経営しなきゃいけないので、だ結局のところどこ向いて会社って経営するんですかってなると、やっぱり従業員の還元はまあある程度我慢してくださいっていう風になっちゃうじゃないですか。だからそこってどうバランス取るかな。まあ、ただ今 ESG の考え方とか SDGs の考え方とかいろんな考え方があって、従業員にも優しく的なところはあるんだけど、でも分配率がどんどん上がっていくっていうのはないと思うから、だからこれって結局こうなっちゃったんだから、やっぱ国の仕事になるのかなと僕は思いますけどね。やっぱり税制をやったりとかいろいろ考えているみたいですけどね。
うん、記事の中ではに書いてあるんですが、まあ、この20年で労働分配率減り続けていまして、うん、表にもなってるんですが、20年前と比べると 10% ほど低いんですね。で、勝俣さんによると、 60% 台の労働分配率を引き上げることを目標にすべきなんじゃないかというふうに書かれていますね。なかなかでも難しいんでしょうね。で、まあ、ただ、今ですね、日本の内部留保かなり増える一方なんですが、名目 GDP の 89.9% にも相当する金額が内部留保されていると。ただそれも悪いばかりではなく、もちろん雇用の安定にもなりますし、株式投資の目線からは海外から見てもこれは魅力だということで、はい、それはそうですよね。投資家目線で言うと、崩れにくい会社に見えますよね。
持ってるだけで何も使わないんだから、
う
ん、
そうそう、
僕は魅力的だと思わないけどね。
まあ、なんか潰れないっていうぐらいの魅力なんだよ、うん、
成長できない、使ってないんだから、
う
ん、
そう、資本の使い方が悪いから、ね、
なんか従業員維持するためにさ、持っとかなきゃいけないっていうだけで、
うん、
死に勝手だよね、うん、それは日本の株上がんないよね。
そうそう、
でも外国人投資家の方から見ると、うん、まあ、そのあたり魅力というふうに書いてあるんですが、
だってもっと株上がってないとおかしい
の、うん、
でも外国人投資家の方ってアメリカとかを見ているので、やっぱり成長していけるかどうかっていう方がやっぱり重要視していらっしゃるん
でしょうね。今回みたいな時は、まあ、人切ればって、コロナみたいな時はね、だし氷はもう、いや、もう、もうあれだよ、家賃払わねえからみたいな無茶苦茶なこと言って乗り切るみたいなところで、それもできるんだったら日本もそうすればいいじゃんとか思うと、そんなことしたらもう、
まあ、乱暴に見えるけどね、まあ、それで生き残ってるとなると日本は難しいよ ね、文化的にもね。
そうそう、だから、まあ、そこですよ、
ね。
ではお時間となりましたので、残りの2つは延長配信の方でご紹介していきたいと思います。今日ご紹介した記事やメルマガについては、投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人に、マグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さて、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もチャットへのコメント本当にたくさんいただいてますね。
すごいね、
はい、毎回増えているような気がしますね。はい、この番組のチャット欄は成長を続けております。ありがとうございます。
うまいね。
ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
そうそう、
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。